横谷渉先生を通して、神様からいただくメッセージの前に、本日の聖書の箇所をお読みさせていただきたいと思います。本日の聖書の箇所はマルコの福音書12章18節から27節、新約聖書第3版の新約聖書ですと92ページ、第2版の新改訳聖書ですと新約聖書の84ページになります。ではお読みさせていただきます。マルコの福音書12章18節から27節、また復活はないと主張していたサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし兄が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。さて、7人の兄弟がいました。長男が妻を娶りましたが、子を残さないで死にました。そこで次男がその女を妻にしたところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様でした。こうして7人とも子を残しませんでした。最後に女も死にました。復活の際、彼らが蘇られるとき、その女は誰の妻なのでしょうか。死因ともその女を妻の気にしたのですが、イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか。人が死人のうちからよみがえるときには、目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。それに死人がよみがえることについては、モーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られていたか、語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。本日は、この聖書箇所より、復活についての問答を横谷渉牧師からお願いします。
それでは一言お祈りをしてご一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、あなたの本当に愛のまなざしの中でこうして礼拝を捧げ、そしてあなたの御言葉を聞く機会を与えてくださりありがとうございます。どうか小さなしもべが今言葉を取り継ぎます。清めて主の御用のために用いてくださり、あなたご自身の霊が心、そこにいる一人一人の心に働いて御言葉を語りかけてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りします。アーメン。ロバの子に乗ってエルサレムへと入っていったイエス様が十字架につけられて死ぬその最後の一週間ですね、をここ数回にわたって見ています。その間いろんな人たちがですね、イエス様のところにやってきてはこの門戸を仕掛けてくるわけです。今日のところではサドカイ人というのがやってきます。今日もここから私自身が聖書から教えられた3つのことを皆さんにお分かちしたいと思います。ご一緒に今読みましたけども、もう一度声に出して18節をみんなで一緒に読みたいと思います。3、はい。また復活はないと主張していたサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。 サドカイ人というのは当時の貴族階級の人たちで、まあ、割と裕福な暮らしをしていた人たちでありました。祭司とか祭司長という人たちもこのサドカイ人の中から選ばれていました。ので非常に当時としては特権階級の人たちというふうに言うことができます。この人たちはですね、モーセ五章と言われている創世記から新命記に至るこのモーセが書いたと言われているこの5つの書簡だけを権威ある神の言葉として認めていました。旧約聖書にはこのイエス様の時代には旧約聖書しかありませんけども、旧約聖書にはその他に詩編とかイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書とかですね、いろんな他にも書物がある。サムエル記とかもそうですね、歴史書とか預言書、そして詩書と呼ばれているものがあるわけですけども、このサドカイ人たちはそれを、まあ、否定していたわけです。そして自分たちの頭で理解できることだけをこう認めですね、霊の存在、そして死後の世界、復活ですね、復活とそして神の裁き、そういったものを否定する、そういう立場にいました。そのような彼らがイエス様のところに来てこの質問をするわけです。続いて19節ご一緒に、3、はい、先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし兄が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその女を妻にして兄のために子を設けなければならない。この御言葉はですね、新命記の25章の5節に記されている神様の立法の一つであります。一回読んだだけでは何言ってるかわからないかもしれませんが、当時ですね、エジプトを出たイスラエルの民、どこかに、ね、来られている方はよくわかると思いますが、エジプトを出たイスラエルの民がですね、40年かけてアラノを放浪するわけですね。そしてようやく約束の地に入っていこうとするときに、この聖書の言葉が語られるわけです。それはせっかく約束の地に入ったのに子孫がいないという理由でですね、その地を相続できなくなる人が出てくるわけですよね。子が与えられるか与えられないかっていうのは、これは神様からの賜物なので、必ずみんなに子供がね与えられるとは限らないわけですから、ですからせっかく40年かけてアラノを旅してたどり着いた約束の地を相続できなくなる人がいないようにですね、配慮として、この定められたのがこの29節に書いている神様の教えであるわけです。具体的にはもしお兄さんが死んだらですね、その未亡人となった奥さんにその兄弟が嫁ぐというか結婚して、そのために子を設けなさいという、そういう教えであります。これはこのイスラエルの人たちだけではなくて、当時のこの地中海、中近東の世界では割とあった子孫を、家を絶やさないための方法としてあったルールだったようです。一般的にこれをレビラート婚って言ってね、ルツ記なんかにもこの教えが採用されています。それでは20節から23節、サドカイ人たちのこの質問の内容を見ていきたいと思います。ご一緒に20節から23節、3、はい、さて7人の兄弟がいました。長男が妻をめとりましたが、子を残さないで死にました。そこで次男がその女を妻にしたところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様でした。こうして7人とも子を残しませんでした。最後に女も死にました。復活の際、彼らが蘇る時、その女は誰の妻なのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのですが、こ ここで、家庭の話をサドカイ人たちが、持ち出すわけですね。7人兄弟の人がいて、最初に結婚したお兄さんのお兄さんがですね、亡くなって、次の弟が、また次の弟がというふうに7人全員がですね、子供を残さないで死んでいった場合、復活があったら、その天国では一体その奥さんは誰のお嫁さんなのかという、この質問、あんまりありえないようなケースですけども、論理的にはあり得ることなので、そのことをイエス様は聞くわけです。18節には、復活はないと主張していたサドカイ人たちがと聖書はわざわざ記しているように、彼らは復活を信じていませんので、この質問は本当に聞きたいから聞いているのではなくて、イエス様を陥れようとするその質問であったということは明らかであります。イエス様もそのことはよく承知の上で、憐れみ深いので、答えていくわけですね。皆さんだったらどんな風にこの質問に答えられるでしょうか。24節のイエス様の言葉を見たいと思います。ご一緒に、はい。イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか。今日最初に覚えたいことがこの24節の言葉であります。思い違いをするというこの言葉は、羊がですね、迷子になるという言葉と同じ言葉が使われているんですね。思い違いをするっていうのはさまよう、迷子になるという言葉です。彼らは、サドカイ人たちは、迷子になっているんだというふうに、イエス様が言うわけです。24節そして27節とね、2回今日の聖書の箇所にはこの言葉が出てきていますけども、その理由がここに記されているわけです。その第一が、聖書を知らなかったからだということであります。このところに書かれているイエス様が言われた聖書という言葉はギリシャ語、新約聖書はギリシャ語で書かれているんですけども、複数形で書かれているんですね。このグラフェという言葉なんですけども、グラフェというこの言葉が複数形で語られるときには聖書全体を意味する言葉になるわけです。単数の時は、聖書の一部分という意味で使われることが多い言葉なんですね。つまりイエス様はここで、聖書の全体をあなたは信じていないからそんな思い違いをしているんだというふうに言われたということです。今日最初に皆さんと覚えたいこと、それは聖書の全体を私たちは信じなくてはならないっていうことですね。聖書のこの気に入ったですね、一部分だけを信じるのではなくて、私たちは聖書の全体を見ていかなくてはならないっていうことです。さっきも言いましたように、サドカイ人たちはこの最初のモーセ五書と言われるこのわずかこれぐらいのページですね、だけを聖書として信じていたわけです。新明記までのね、5つの書簡だけを。しかしよく他の聖書の箇所を見るならば、復活について、天使について、死後の裁きについて、霊の存在についてちゃんと書かれているわけです。しかし彼らはそれを認めなかったために迷い出ていったということであります。これは私たちもまた犯しやすいこの失敗というか間違いでもあると思います。異端と呼ばれる人たちも実はここに分類するわけですね。異端と呼ばれている人たちは聖書を真っ向から否定はしないんですね。聖書のある一部分の真理を非常に強調するわけですね。で、確かにその部分は聖書に書いてあるからその通りだ、でも他の聖書の箇所とのバランスを欠くので間違った方向に行ってしまうわけですね。聖書には神は唯一だって言ってるわけです。 この唯一だというのを強調するあまりに、イエス・キリストも神であるというこの三位一体を否定していく誤りに陥っていくわけですよね。聖書全体を見るならば、聖霊も神様だし、神の一人子イエス・キリストも神様であるということがわかるわけなんですけども、しかしその聖書の他の部分よりも一つの部分を強調していくと、そういうふうに道を誤っていく、羊が道をさまようように迷子になっていってしまうということです。日本語に木を見て森を見ずというね、言葉があります。木だけを一生懸命研究し注目して森を見なかったら、木そのものを間違って解釈してしまうということを教えてますね。森全体を見て木を見ていかないと、木のことが本当によくわからないというこの教えですけども、それは今日の聖書の箇所でも言われている教えであります。私たちはどうでしょうか。神様の愛とか憐れみとか許しとか、そういった自分にとって都合の良い、また聞いて心地の良いところだけを一生懸命信じてはいないでしょうか。そして一方で、神の裁き、また罪の教理といったあまり聞きたくない、そういったことを私たちは遠ざけてはいないでしょうか。否定していなくてもね、そのことをもう一度私たちは自分自身のこととして覚えたい。そしてこのサドカイ人たちが誤ってですね、迷っていったように、私たちも誤ることのないように気をつけたい。聖書を全体を通して見ていくということね、そのことを覚えていきたいと思います。第2に、彼らの誤りが記されています。それは24節のもう一つの言葉、神の力ですね。サドカイ人たちの犯した過ちのこの第2は、神のこの力を信じなかったということであります。よく聞く言葉かもしれませんが、この力という言葉はドゥナミスというギリシャ語が使われていますが、ここから英語のダイナマイトという言葉が派生してできていますね。つまりこの力っていうのは、ものすごい爆発的な力だっていうことですね。そういう神様の力を彼らは信じなかったということが、サドカイ人たちの第二のこの失敗であります。復活、それは確かに私たちの理解、人間の理解を超えた力であります。とても私たちのこの日常生活の常識に照らし合わせるならば、理解することは不可能なものですね。ですから私たちが聖書をやっぱり信じていく上では、この神の力を信じないことにはどうにもならないということです。言い換えるならば、私たちが信じるということ、それは頭で理解することとは違うということであるということですね。私たちが頭の中であれこれ考えて、そうだと納得することと信じることとは異なるんだということであります。旧約聖書にアブラハムという人が出てきます。彼は自分のたった一人の子供を神様に捧げるようにと神様から命令される場面があるんですね。しかし一方で、神様はそのたった一人のイサク、一人子イサクという名前なんですけど、この子によってあなたを祝福するという約束も語っているわけですね。ですからここでこのイサクをですね、捧げてしまって殺してしまったらですね、その約束はどうなってしまうのかということは、当然アブラハムはその命令を受けた時には考えたでしょうね。どういうことってね、私たちでも思うと思います。 しかしこのアブラハムという人は神様の言葉に従ってその一人子を生贄として神様に捧げることをしました。なぜでしょうか。頭で理解したからでしょうか。よく考えて納得がいったからでしょうか。違いますね。彼の中ではなぜ神様がそのことを要求されるのかよくわからなかったと思います。しかし彼は神様を信じたわけですよね。よくわからないけども神様がそうおっしゃるなら そこには何か深いわけがあるに違いない。そのわけは今はわからないけども従います。これが信仰だということであります。サドカイ人たちがこの時必要だったこと、それは聖書全体を信じていくということと同時に神様の力を信じるということ、私たちの理解を超えて働く神を信じていくということであります。今日この神の力を信じるということを聖書は私たち一人一人に向けても語っています。私たちは常識にとらわれやすいものですし、また目に見えるものによって本当に左右されやすいものです。もちろんそこで生きているのでそこで左右される必要もまたあるわけですけども、しかし私たちはもう一方で神ご自身を覚え神様に目を留めて生きていくということが必要です。私の恩師がよく言ってくれることなんですけど、前も言いましたね、言ったと思います、現実がこうだから現実に合わせて信仰の内容を変えていくのではなくて、現実がどうであろうと信仰によってその現実を生きていくということ、そのことをここで私たちはもう一度覚えたいと思うんですね。前も言いました、例えで言いましたけども、現実が神様を拝むな、天皇を神様と拝みなさい、教会で天皇を敬いなさいと言われたら、その信仰の内容を変えて天皇も神様として拝んでいったのが戦前戦中の日本のキリスト教会ですね。これが現実によって信仰の内容が変わっていったわけですね。そうではなくてホーリネスの人たちがそうであったように、現実がどうであれ信仰によってその現実を生きていく、ホーリネスの人たちは徹底してそのことに従わないで牢獄に入れられていったわけですね。多くのキリスト教の他のですね、キリスト教の教派の人たちは妥協していったわけですけども、そうなりやすいのが私たちではありますけども、私たちは信仰によって生きていくということ、頭ではどうしてこんなことが起こるのか納得できないかもしれない、でもそこに神様がそう言われるならわからないけども従いますと神の力を信じていく信仰、それを今日聖書は私たちに求めています。よく理解できないから、納得できないから、まだイエス様を信じることができないという話をしばしば耳にしますけども、そうではないわけですね。みんなよく分かっているわけではないけども、信じてすがっている信仰であるわけですね。最後に覚えたい3つ目のポイントに移ります。25節ご一緒に、3、はい、人が死人の中からよみがえるときには寝取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。イエス様がこのサドカイ人たちの質問に対して答えた、まず第一の答えがこの25節であります。人が死人の中からよみがえるときには寝取ることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようですと答えるわけです。 サドカイ人たちはですね、この地上で私たちが結婚し出産しそして死んでいくというこのことがですね、天国でも同じように行われるのだっていうふうに考えていたわけです。そこが、まあ、彼らの過ちであったわけですね。イエス様はそうではないですよとここで言ってるわけです。天国において復活した人はもはや死を見ることがないわけです。ですから結婚もないわけです。そして出産もないわけですね。私たちこの地上と同じように天国があるわけではなくて、さっきも賛美しましたように全てが新しくなるわけですね。私たちは朽ちることのない肉体をいただいて復活するわけです。そこではもはや結婚制度、また出産、死、そういったもの、観光葬祭ですね、そういったものは天国にはないんだよということをここで教えているわけです。それでは26節27節ご一緒に、3、はい。それに死人が蘇ることについてはモーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。イエス様がここで2つ目に答えられたことが26節と27節、ここでは死人がよみがえることについてはというこの今日の聖書の箇所のテーマでもあります。サドカイ人たちが復活はないと言っていたそのサドカイ人たちに死人がよみがえることについてちゃんと聖書に書いてありますよ、それもあなた方がよく信じているモーセ五書の出エジプト記の中にちゃんと書いてますよということを教えるわけですね。ちょっとここでは解説が必要だと思います。イエス様が言われたのは出エジプト記の3章6節の御言葉であります。もう一度読みしますね。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。これがイエス様が復活があるんだと言われた根拠の御言葉であります。ここからどうして復活があるということが言えるかというと、ここでの時世に注目したいわけです。イエス様はここで過去形でですね、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であったというふうには言わなかったということですね。この時もうアブラハムもイサクもヤコブも死んでいるわけです。数百年前に彼らはこの世を去っている状態ですね。モーセが生きていた時代ですね。しかし神様はその彼らが死んでなお数百年後にあっても現在形で、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると語られたということです。つまり彼らは死んで葬られている、しかしなお存在しておられるんだ、いるんだということをここで明らかにしているわけです。これがイエス様が復活があるとあなた方が信じるモーセ五書の中にもちゃんと読み取ることができますよという根拠の御言葉であります。しかし私は今日このところからもう一つここで教えられたこと、覚えたいことがあるわけです。私は不思議に思うんですね。なんで神様、イエス様はこの26節のこのモーセの絵に対する神様の語りかけの言葉を選んだんだろうかっていうふうに思うんですね。皆さんいかがでしょうか。ダニエル書だとかイザヤ書、そして詩編などにはもう少しはっきりとですね、死者の復活について記されている箇所があるわけですけども、イエス様はそこを選ばずにあえてこの御言葉を選んだのにはなぜなのかっていうことです。 っと分かりにくいですよね、この御言葉だと。もっとストレートに死者の復活について語っている御言葉を選んだ方が良かったんじゃないかと思うんですけども、イエス様はなぜそうされなかったのか、皆さんどう思われるでしょうか。私はここにですね、復活ということが一体どういうことなのかを明らかによりしている、神イエス様が教えようとしているんじゃないかっていうふうに、まあ、何度も今回の聖書を読んでいくうちに思ったわけです。ここでイエス様が語っていること、それは、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるという御言葉をイエス様は言われたわけです。この言葉が何を意味しているんでしょうか。この言葉は何を私たちに伝えようとしているんでしょうか。間接的にはさっき言ったように過去形じゃなくてね、現在形で使われているから、現在もなおアブラハムたちは生きているんだっていう、その復活の証拠としてね、使える御言葉ではありますけども、それは間接的ですよね。一時的にはそのことをこの御言葉は言ってませんよね。この言葉が言っていること、一番に言っていること、それは何かというと、アブラハムと神様の関係を言っているわけですよね。イサクと神様の関係を言っているわけです。ヤコブと神様の関係、どういう関係なのかということを、この聖書の言葉一節は語っているわけですよね。私はアブラハムの神なんだよということを言っているわけですよね。アブラハムが復活したということを直接的に言っているよりも、むしろ私はアブラハムの神であるということを言っているわけです。つまり復活というのは、私たちの肉体が単によみがえる、生き返るということに力点があるのではなくて、私たちと神様との関係がさらに継続して続くということの方がより大事なんだということです。よろしいですか。聖書が今日私たちに教えようとしていること、それはイエス様がここで復活について何と語ったか、それは私たちが神の民とされていること、それが何よりも復活の中心の教理であり、何よりも大事なことなんだよということをイエス様はここで言おうとしているのではないかと私は思うんです。先日ですね、水曜日の祈祷会の中で、改めてですね教えられたことなんですけども、申命記の32章というところ、皆さん、お開きになられる方はお開きください。申命記32章の47節、旧約聖書の365ページ、第2版の聖書の方は333ページから334ページになります。申命記の32章の47節というところ、よろしいでしょうか。ここにこういう言葉がありますね。まあ、モーセという人がもう間もなく死ぬという場面で、次のリーダーであるヨシュアと、そしてイスラエルの人たち、これから約束の地に入っていこうとする人たちに対してですね、まあ、遺言のような言葉ですね。もう自分はここで死ぬけども、このことをちゃんと覚えておくようにという、この遺言として語られた言葉がの一部がですね、この47節です。お読みします。これはあなた方にとって虚しい言葉ではなく、あなた方の命であるからだ。この言葉によりあなた方はヨルダンを渡って所有しようとしている地で長く生きることができると語るわけです。 この言葉っていうのは神様の言葉ですね。神の御言葉はあなた方の命であるからだ。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る言葉によるっていうふうにね、イエス様も言われていますけども、ここでモーセがこれから約束の地に入っていこうとするイスラエルの人たちに遺言として残した言葉、それは神の言葉はあなた方の命なんだよということを言うわけです。私がここで教えられたことはですね、たとえこれから約束の地に入っていっても、この神の言葉を持っていなければそこには命はないんだということです。言ってることわかりますか？この言葉はあなた方の命なんだって言ってるわけです。それはこの荒野においてそうであったように、約束の地においてもそうなんだよって言ってるわけです。そういうことですよね。この命を固く握れば長生きできるって言ってるわけです。長生きっていうのは単に寿命が長いっていう意味ではなくて、本当に生きることができるということですね。つまり神の言葉がなかったとしたら、神の言葉と共に歩まなかったとしたら、たとえ約束の地に入ったとしても、そこには不幸な人生が待っているんだということです。本当に生きることはできないんだということです。逆に言えば、どんなに荒野で40年苦しかろうと、神と共に歩むならば、そこは天国であるんだということも言うことができると思います。肝心要の部分は、私たちが約束の地に入っているかどうか、それともその手前の荒野、何もない不自由な暮らしの中、苦しみの中を歩んでいるのかどうかにあるのではないということです。今日の聖書の箇所が言っているように、大事なのは私たちが神の民とされているかどうかだということです。私たちが今非常に苦しい暗闇のトンネルを歩んでいるかもしれない、死の影の谷を歩くような、そのような状況の中に私たちは置かれているかもしれない。しかし私たちが神様と共にあるなら、神の言葉があるなら、神の民とされ、あなたは私の民だと神様から言っていただける状況であるならば、そこはすでに天国であるということです。もうちょっと極端な言い方すると、もしですね、こんなことありえないんですけども、もし仮に私たちが天国に行ったとします、しかしそこで神様と共に歩まないようなことになるならば、そこはもはや天国ではなくなってしまうということです。環境が私たちの人生にとって一番大事なのではないということです。神様の民とされていること、神と共に生きているということ、神の言葉によって歩んでいるかどうかが私たちにとっての一番大事なことであり、また復活の中心であるのだということです。そのことを今日イエス様が教えておられるのではないかと思います。あまり神田さんの話をばっかりするのよくないかもしれませんが、そのことを本当に教えてくれたのがこの神田さんでもあるんですね、私にとってね。神田兄弟はこれから神田さん自身もね、皆さんにお分かちしていくと思いますけども、タイの入国管理局にですね、10ヶ月間このなんていうかな、入ることになったわけですね。自由のない、牢屋ではないんですけども、それに近い環境で10ヶ月過ごすことになったんですね。そういう中で神田さんから電話をいただいて、そこにあったギデオンの聖書をですね、持っていったんです。英語と日本語の大訳になっているギデオンの聖書ですね。次に会った時に神田さんがもうすっかりこう変わっていたわけです。 先週福田先生もね言ってました、その牢屋にいるとこう何もすることがないのでね、神様との交わりがしっかり持っててそれはそれでいいんだっていうようなことを言ってましたけど、神田さんもその中でその新約聖書を何回も読まれたわけです。そして彼はそこでイエス様に出会い、イエス様を信じ、そしてイエス様と一緒に歩むようになったわけですね。その時から彼が変わっていったわけです。つまりそのイミグレーションにの中でこう閉じ込められているかどうかということが本当に大事なことなんではないということですね。こうやって私たちに自由にどこでも好きなところに行けるから幸せなのではないということですね。環境が私たちにとって重要なのではないということです。どこにあっても神様と一緒にいるならそこは天国であり、また復活の命を持っているということです。もし神様と共にいないならば、私たちはどんなにお金があって財産があって自由があってもそれはもはや天国ではないわけです。最後に皆さんにお聞きします。あなたと神様との関係は今どうなっているでしょうか。あなたと神様との交わりは今どうなっているでしょうか。ここで神様は死んで数百年経ったアブラハム、イサク、ヤコブに対してあなたは私の民だと語ってくださったように、神様はあなたに対して語ってくださるでしょうか。私たちにとって一番大切なこと、それは肉体が復活すること以上に神様と共に歩んでいるかどうか、神様との交わりを持っているかどうか、神様から私はあなたの神だと言ってもらえる関係とされているかということです。そのことをもう一度私たちよく吟味して、今週1週間神様に立ち返り、神様と共に神の言葉によって命をいただいて歩んでいきたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、小さなものの言葉ですけれども、神様が守ってくださりありがとうございます。どうぞここに集った一人一人、あなたがどれだけ愛しておられ、どれだけあなたが一人一人のことを憐れみ、どれだけあなたが一人一人に神様ご自身との交わりを持ってほしいと願っておられることでしょうか。どうかあなたのその燃えるような愛を一人一人が気づくことができるように、しもべもすぐに乾いてしまい神様の愛を忘れてしまうようなものですが、私たち一人一人にもう一度イエス様によって救われた時の愛を教えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。